はい、じゃあ無常と常住について、
はい、
解説をお願いします。
白馬に書いて、
はい、はい、
では無常と、常住について、お話をいたします。この無常と常住について、これを正しく知るには、仏教で教えられている諸行無常と諸法無我、これについて正しく知っていただくことが大事です。お釈迦様の有名な教え、三法印という教えがありますが、その1番目と2番目に、諸行無常と諸法無我という、この真理が教えられています。まずこの諸行無常とこの諸法無我ですけども、まず、諸行とこの諸法の違い、まあ、これを正しく知ることが、大事になってきます。まずこの諸行と言いますのは、これはこの現実の世界、私たちが、生きている世界、この形あるもの、形あるものは全て無常でありますが、この現実世界を、諸行と言います。
形のないものは諸行に入らない、
まあ、形ないものも、入ることがあります。
入ることがある、
はい、入ります。
まあ、じゃあ諸行って何なんですか。
この諸行というのは、このもう現象世界、このような現象の世界をすべて、諸行。
現象世界っていうのは哲学用語で、ちょっと日常会話では使わないので、もう少し
諸行と説明出してから。
いやいやいや、ちゃんと
現実では分からないですね。現実
って何ですか。
現実世界を諸行と言います。
現実ってこれが現実じゃないですか。
そうですね、まあ、ただ、まあ、次の話にありますけども、うん、この諸法といった場合は、我々がこの世界を見る場合ですね、我々が想像している世界を、
想像している世界、
我々が、
私想像してないんですけど、これはちゃんとこう見てるんですけど、想像しているものだけが、うん、
諸法なんですか。諸法というのはですね、私たちがこの現実世界を見たときに、それを私たちは一体心で再現します。それを
再現してるんですか。いや、これちゃんと僕、見てますよ。これは本ですよね、
はい、
これは諸行なんですか、諸法なんですか。
またこの本ならば、これは諸行なんですが、ところが私たちは大人ならば、これは皆さん、例えば新修生徒と見ますけども、これが子供ならば、そういう認識は全くないです。それはその子供に収まっている荒屋敷によって、心でもう一度
どういうことですか。これはじゃあ諸行なんですか、諸法なんですか。
諸法です。
諸法、さっき諸行って言ったような気がするんですか。
そのものこの形そのもの、今あるものそのものは全て諸行です。
形は諸行なんですか。いや、これ見ているこれは形は諸行なんですか。
まあ両方実は言えるんですけども、
そんなおかしくないですよ。これって言った場合の、なんていうんですかね、両方の面があるじゃないですか。
だから聞いてる。
まあ両方実は言えるんですね。例えばこれ机ならば、これそのものは諸行ですけども、これをどう捉えるか、
どう捉えるかじゃないですよ。私が見た、
私の見ている、
だからどう捉えるかっていうふうに言うから分かんなくなってくるんです。うん、じゃあこれはもう見ている、これは諸行だけど、これを捉えている私の心が諸法なんだと、こういうふうに勘違いするじゃないですか。
うん、
そうじゃないですよ。これ見ている、もう私が見ているこの机は諸法なんです。私が見ている机っていうのは、実際の机を見ているわけじゃなく、実際の机を目で見て、心の中に映し出して見てるんです。だからこの机は実際の机ではなく、心の中で再現されている机なんです。 触ることも触れることもできるけど、だけどそれは全部心の中で見ている世界なんです。これを処方って言うんです。じゃあ実際の机はどこにあるのかって言ったら、実際の机はここにあるんだけど、ここにあるんだけど、だけど私が見ている机はもう全て処方なんです。
ちょっと清盛さん
詳しいここを本当にね分かってもらうことがすごく大事。
別な例で挙げましょう。
いいですよ、はい、何でも。
例えば、ある人が、私を無視したとします。
無視したんですね。
無視したというふうに私が感じたとします。例えば私が挨拶したときに、相手の何も返信、挨拶をしても挨拶が返ってこなかったとした、そういうことがあったとします。で、挨拶しても何もなかったというその事実は諸行です。変な返事が来なかった、挨拶が返ってこなかったというこの事実は、これは諸行です。
じゃあその人、その相手がどんな気持ちでそういうことをしたかっていうのは、
それはまだ本人に聞いてみないと分かりません。
それは諸行ですか、諸法ですか。
それは諸行です。
諸行、
諸行ですね。
諸行
で、その時にこちら側が無視したに違いないと、私は無視されたというふうに感じたならば、それは私の処方です。
無視されたと思うかもしれないけど、そうではなくて別にただそういう態度なんだっていう受け取り方での処方なんですね。
そうです。
どっちにしてる どう感じるかが処方って、
はい、そう
どう感じるかが私たちの処方です。無視したかどうかはこれはご本人の心に尋ねなければ分かりませんが、まあ、それを自分がどう感じるかで、まあ、こんな場合ですね、ああいう返事が返ってこなかったならば無視したに違いないと思い込んで、まあ、相手を責めたくなることがありますが、
責めたくなるということはどういう状態なんですか。
相手を責めたくなるのは、
責めたくなるのは
実は自分にそういう業がある。
いや違う、責めたくなるのは私が見ている世界は
責められている
から。いや私の見ている世界は現実だと思ってるからなんです。そうですね。
で、私たちは自分の見ている世界を現実だと思っています。
現実っていうのは
もうそのと、自分の思っていることは
諸行です。
自分の思っているものは諸行だと、もう実際その通りそうなんだというふうにありのままに見ている感覚で私たちは捉えています。まあ、現実と私たちの思いとは実際はこれは落差、ギャップがあるんですけども、我々はこういう認識がありませんので、自分が見ている世界、感じている世界は全部諸行だというふうに思い込んでおります。
諸行ということは言葉を変えると、
まあ、自分の思っていることは間違いない。
現実だと。
自分の思っていることは現実だと。
現実というのは実際にそれが起きている。
自分が無視されたと感じたならば、実際あの人は無視していると。
そして私が苦しんでいるのは、
あの人のせいだと。
そう。つまりそういうことが起きなければ、私は苦しまなくても済んだのにって思ってしまうんです。こういうことがなかったら、つまりあの人が私にこんなことをしてこなければ、私はこんな気持ちにならなかったのにって思うんです。それは諸法と諸行がごっちゃになってるんです。諸法っていうのは私の心でそう捉えている世界だから、ね、そこで苦しみを感じるのも幸せを感じるのも、共に自分の心に原因があるんです。だから世界が変われなくても心が変われば私の受け取り方は変わるので、ね、世界は何にも変わらなくても心さえ変わればこの世界のままが幸せになるんです。 自分の仕事の環境が私を苦しめているわけじゃない。それを苦しみだと感じている心に原因があるんですよ。だからこの諸法と諸行の違いというのはものすごく大事なんです。そして仏教でいう因果の道理というのは諸法の中で起きている因果の道理なんですよ。良いことをしたら良い結果っていうのは諸行じゃないんです。お金が入るとか、ね、家が建つとか、地位や名誉や財産が手に入ることじゃないんです。それ諸行だから、ね、私たちが問題にしているのは私の幸せや苦しみはどうやって生み出されているのか。それは諸法で生み出されているってことなんです。心の中で生み出されているってことなんですよ、ね、だから自分の心の種まきによって幸せにもなり苦しみにもなるってことなんです。それはどういうことかっていうと、一水試験をちょっと説明してもらっていいですか。はい、
一水試験、はい、その中の仏教で、この諸法無我、まあ、有識の教えを
天人と万事書くのところ、はい、
この諸法無我を明らかにしようとした例えが一水試験という例えです。一つの水でもその人の業によって、その人の荒屋敷収まっている業によって、まあ、いろいろ見方がある。同じ水でも、私たちならば水と見ますが、天人ならばこれを、瑠璃と見ます。でガキならば、
いや天人って書いて上に天人って書いて、うん、縦に瑠璃で漢字でちょっと瑠璃
こういうことですか。
ええ、縦
で書いて
縦で瑠璃、下に瑠璃、
下に瑠璃、
いや赤でいいですよ。あ、そうです、そうです。
ルリと言いますと宝石、ルリと言いますのは、宝石のようなもので、この同じ水であっても天人は、宝石ルリと見ます。ところが、ガキは
高さ揃ってます。揃ってないですよ、同じ高さに。
ちょっと高いの
がおかしい。いやいや怖い。その見栄えとか後から写真を写すときに。
ガキは、水を火と、捉えてしまいます。
これ一体何を表してるんですか。
まあ、これはこの天人の業世界とガキの業世界、でその人の心に収まっている業が違いますので、うん、同じ水を見ても全く違うものに見えてしまう。
ルリっていうのは何なんですか、一言で言うと。
ルリというのは、まあ、天には割と心は清らかですから。
ルリっていうのは宝とか喜びとか幸せとかっていう風に見えるってことなんです。
宝、喜び、幸せ。
ね。この水じゃなくて、これをね、一職場。天人ならば職場を。ところがガキは火っていうのは苦しみとして感じる、
喜びと感じるか苦しみと感じるか、まあ、職場で天人になれば、うん、楽しみながら仕事をすることができますが、うん、心がガキであったならば、うん、どんな仕事でも嫌になる、苦しみの仕事で終わってしまいます。
ところが私たちは環境が悪いんだと思いません。
まあ、それが多くの人の、多くの人はこの諸行と諸法の違いが分かりませんので、うん、この諸法は全然認識がなく諸行で苦しみが
幸せが決まるように思ってますから、うん、もう職場が原因かのように。
職場が例えばどういう状態だと苦しいと感じますか？
職場がいろいろ、まあ、喧嘩したり、うん、ぶつかり合ったりしている場所ならば、うん、職場が苦しみの原因だと思います、
うん、こんな職場じゃなければ
もっとしっかりした職場であれば、うん、自分は、楽しみながら仕事もできるというふうに感じます、
うん、だけど仏教はそういう教えなんですか？
仏教は、環境ではない。あくまでも心が幸福を生み出しますから環境は問題ではないんだと。
例えばですよ、私たちがもし浄土という素晴らしい世界に行ったら幸せになれるんですか？よくほら死んだら浄土に行きたい浄土に行きたい浄土に行きたいって言って浄土に行けたら幸せですよね、はい、
まあ、それぞれの心がもし今のままならば、うん、とてもいたたまれない気持ちになって、うん、浄土には折れなくなります、うん、心が変わらないと、うん、浄土に行っても幸せにはなりません、うん、つまり場所が、幸福を決めるんじゃありませんから、はい、私たちの業で決まりますから、ただ浄土に行っても幸せにはなりません、
うん、今の心のままで浄土に行ってもその浄土は私の目にはどう映るんですか？
うん、まあ、とても自分の居場所がないような、うん、もう業の違う人ばかりですから、うん、とても一緒におれなくなります、
うん、苦しみとして感じる。
苦しみとして感じる、はい、
わかりました。もう一度ちょっと説明してもらっていいですか？これ全部含めて、はい、
まず無常と常住についてこれを知るためには、諸行と諸法の違いを知らなければなりません。で、私たち一般の人間はこう諸法という認識がなく、もうこれ諸行しか私た
ち諸法という認識がなくって言われたら全然わかんないので、
はい、この諸行といった場合はこの現実の世界です。普通私たちがもう現実と思っている世界はを、まあ、この諸行というふうに言うんですけども、ところが私たちがこの現実を見るときに、この私たちの思いでこの世界を見てしまいます。
思いじゃなくて、思いが入らなかったとしても、
思いが入らなくても諸法です。
そうそうそう。なんか思いが入ったら諸法になって、思いが入らなかったら諸行なんですか？
いや関係ないですね。
つまり私たちは自分の心で作り出した世界の中に生きてるんです。世界は見てるんですよ。世界はここに存在してるけど、私の心が生きている世界、住んでいる世界は私の心が作り出した世界に生きているって意味なんです。諸法っていう、その諸法には現実が映ってるだけで、ね、だけど私が住んでいるのはこの心というですね、もう閉じられた空間なんです。その中に生きてるんですよっていうことを知ってほしいんですよ。それを分かってもらうと、外は関係ないってことが分かってくるんですよ、ね、環境は関係ない、私の幸せとは関係ないんです。職場がどうなろうがね、職場でどんなことがあったとしても、嫌な人がいたとしても関係ないの、ね、私の心がどうなのかな。私の心が天人のように清らかならば、そのどんなところに行ってもそれは幸せなんです。浄土という世界に行かなくてもいいんですよ。この世界のままが浄土になる、これが仏教という教えなんですよ。それが生死即涅槃っていう教えなんです。生死即涅槃と、これは生死っていうのはですね、今私たちがですね、あれが思い通りにならない、これが思い通りにならない、あれが苦しい、これが苦しい、あれが気になる、これが気になる、そう思っているこのシャバ世界のことをですね、生死というふうに、この世界、私たちが生きているこの世界、その世界から 私たちはね、離れて浄土に行ったら幸せになれると思ってるわけです。死んで阿弥陀様に連れられてね、浄土に行ったら幸せになれると。つまり今が苦しいから、その苦しみから離れて浄土に行ったら幸せになれると思ってるけど、今の話、この諸法の話から言うと、今苦しいのはですね、あなたの心がもう苦しんでいるっていうことなんですよ。ね。
その心って言うたら、どういうなっとったら幸せに、どういう気持ちでおるんですか。
どういう気持ちになったらその苦しみがなくなるかというとですね、その私の心っていうのはいつも真実の私、本当の私を映し出してるんです、世界を通して。それを見たくないからいつも目をそらしているんですよ。
目をそらして
る。そう、本当の私から目をそらしてるわけ。つまり私たちにはガーっていうものがあって、ガーはないですよ。ガーっていうものがあるわけですよ。ここにガーっていうものがあって、ガーっていうのは私の中で作り出した理想の私なんです。例えば私は人に迷惑をかけない人間だとか、私は働き者だとか、私は完璧にこなすものだとか、私は感情を乱さずに、ね、人と人に接することのできる人間だとか、私は役に立つ人間だとか、ね、私は男らしい人間だとか、まあこういうようなね、ものを持ってるわけです。ところが、現実はですね、現実っていうのは諸行は全て私の業によって生み出されるわけです。業。この肉体に宿る業によって、魂である業によって、現実っていうものは生み出されていくわけですよ。ね。だからどんなに頭の中で私は、ね、人に迷惑をかけない人間なんだと思っていても、その肉体に宿っている業は、その業のままこう結果を出していくわけですね。これが人に幸せを与えるような善業だったらね、幸せな世界を生み出していくし、現実に苦しみを生み出すような悪業だったら苦しみを生み出していくわけです。だから世界を通して私とはどんな人間かっていうことが本当の意味でわかるわけです。だけど私たちにはこの我というものがあって、私はこういう人間だっていうふうに、まあ、理想の自分を持ってるわけです。その理想の自分と実際の自分、業との間に食い違いがあるために、理想はこうなんだと思ってるけど、現実は業に従って結果が出てくるわけですよ、ね。まあ、これを例えられたのがサルカニ合戦なわけ。サルカニ合戦っていうのはカニさんがね、サルさんから柿の実をもらった、柿の種をもらったわけですよ。ね、最初おにぎり持ってね、こうやって食べようかなって思ってたらね、サルさんがやってきてね、いやいや、この柿の種とおにぎりを交換しようよ、柿さん、カニさんと。ね、柿の種をまいてね、実がなればね、毎年のように美味しい柿の実ができるからと、こう言われてね、あ、そうだねっていうことで柿の種をもらったわけです。そこで、この柿の種をまいて、柿の実を作ろうと思ったわけですよ、ね。そこで、カニさんとしては種をまいてね、あ、芽が出ないかなってこう思った、仏法を聞いてね、自分が変わらないかなと思ったような感じですよ。変わらないかなと思って、変わらない、芽が出ない。そこでカニは思った、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでほじくるぞと、ね、ほじくるっていうのはね、もう柿の立場に立って考えてみてくださいよ。ほじくられるんですよ。 せっかくね、ゆっくりね、目を出そうかなと、目を生やそうかなと思ったらね、早う目を出せと。目を出さんかと、ほじくるぞとかなったらね、もうほじくられたくないからね、ぴょんって目が出たわけです。で、スクスクスクスクって木がなったんですよ。いやー、やっぱりね、努力をすればね、結果が出るもんですよね。ね。やっぱりこのカニさんのね、素晴らしい努力の結果、ね、柿の木ができたわけです。わずか1日で。ね。そして、いやー、でも柿の木はできた。立派にね、柿は育ったけどね、欲しいのは実でしょ？実。ね。だからね、カニさんは言うわけですよ。早くね、実をなれ、柿の木を。ならぬと、ハサミでちょん切るぞってね。ちょん切るぞってのもまたすごい言葉ですよね。なんて言うんですかね、この、ちょん切るっていうことは、このカニさんとしてはね、実が食べたいんだよ。実が食べたいのにね、実がならないぐらいならもうね、初めからね、ならずに、ブシャッ切ると。こんな感じでね、言われたからね、切られたくない一心で、柿の木はですね、実を作ったわけですよ。そしたらね、カニさんとしてはね、いやー、いよいよ実がなったなと、ね、苦労してね、育てた甲斐がありましたよね。ね、やっぱ真心を込めればね、やっぱり結果は出るもんですよね。そこで、この実を食べたいと思って手を伸ばしたら、あれ届かないと。あれ届かない。どうしよう。こうなったわけですよ。そしたらね、猿さんがね、やってきてね、カニさん、カニさん、どうしたんですかって言ったらね、いやいやいや、まあ、本当にね、猿さん、猿さんと、私はね、本当に柿の実を食べたいと思ったんだけど、高くて、ね、手が届かないんだよ。そういうふうに言うとね、どうで私が取ってきてあげようっていうことで、こうね、ちょっと似てないですけどね、猿です。その猿さんが、ね、猿さんがちょっとおばあちゃんのことになりましたけどね、猿さんがとスルスルスルっと木を登って、そして柿の実を取ってね、取ってくれたわけです。ところがね、猿さんとしてもね、お前取りに行く前はですよ、もう もう良い心を起こしてね、柿の実を取ってあげたいという気持ちで登っていったんだけど、いざ赤い柿を目の前にするとね、まあ一個食べてもいいやって思うわけですよ。で、パクパクとこう食べ始めたわけですね。あ、美味しいな、美味しいなって言ってる間に、柿、ね、カニさんに、その柿を渡すっていうことを忘れちゃったんです。でも自分が夢中になって柿を食べることに必死になっちゃったわけね。そしたらね、カニさんはね、言うわけですよ。サルさんずるいよと。ね、自分ばっか食べないでね、僕にもね、柿の実をちょうだいよ。こういうふうに言ったわけです。そしたらね、サルさんはね、欲を妨げられましたから、腹が立つわけですよ。ね、思い通りにならなかったらね、腹が立ってね、そして青い柿の木をガーッぶつけられて、カニさんは大怪我を負ったわけです。ね。これってね、善良なカニさんが猿にいじめられてひどい目に遭ったって話ですよね。ね。カニさんは全然悪いことしてないですよね。悪いことしてないですよね。真心を込めて柿を育てて、実をつけて食べようと思ったらね、猿に奪われた。こういう話ですよね。ね。いや、道理に外れてますよね。でもちょっと考えてみると、 この神さんはどんな気持ちでね柿を育てたかって言ったらね、思い通りにならなかったらほじくるぞですよ。ね、自分の思いを常に通し続けていったわけ。桃栗3年柿8年っていうようにね、柿は8年かかるんです。いろんなね木の中で柿は長いんですよ、実をつけるまでが。いや、甘い例えだと思うんですよ。これは桃でもなくてね、ねえ、栗でもない柿なんです。8年かかる柿がね、わずか1日で実がなってるんです。おかしいと思いません？つまりこのカニさんはですね、結果を待てなかったんです。いや、サルさんがやってきましたとね、ね、サルさんサルさんと、柿が取れないんだ、取ってくれないかって言ってるけどね、柿が取れないならね、待ったらいいじゃん。待ったらやがてね、これ熟して落ちてくるんですよ。おじさん別にサルさんにお願いしなくたって待ったら取れるでしょ。待ったらね、ところが待てないんですよ。待てない、待てないカニさんがね、待てないサルさんに取ってもらったんです。実にカニさんとこのサルさんって同じ性格だと思いませんね。え、自分の思い通りにならないと腹を立ててちょん切るぞね、そしてそのほじくるぞって言っていたカニさんがですよ、ねえ、自分の欲を満たしていることを妨げられたサルさんが腹を立ててですよ、柿の木をぶつけられるっていうのは当然じゃないですか。ましてやこの柿の立場に立ってみてくださいよ。ねえ、まさにさ、カニさんにさ、責められ責められ思い通りにされてですよ、育てられた柿さんとしてはですよ、やっぱり赤い実をね、このカニさんにあげたいなんて思わないですよね。結局青い柿をぶつけられるのが当然の報いなんです。これ何が言いたいかっていうと、このカニさんは、私はこの柿を心を込めて育てたと思い込んでるんです。これが我。ね。だから、サルさんが一人で食べていたらずるいよって言うわけですよ。ずるくないよ？あんたがね、あんたがこの柿にかけた労力は一日。ね、しかも なんて言うんですかね、そんな1時間も待ってないと思うんですよ。早く芽を出せですからね、もう埋めた瞬間ももう実がなることを想像してですよ、それでこう一瞬のうちに実がなってるのにね、しかも攻め立ててですよ、何の苦労もしてないのにサルさんが食べたからといってずるいよって言うんですよ。カニね、柿さんからね、この柿の立場に立ってみてください。8年かけてじっくりね、芽が出て育っていこうと思ってたらさ、待てる。ね。早く結果が欲しい。ね、自分が変わらないとなるとさ、もうね、なんで私は変わらないんだとかっていう感じですよね。ほじくる。ね、もうこんな教えなきゃ聞きたくない、ちょん切る。こんな感じです。待てないんです。このカニさんは待つという苦労をしてないんです、ね、早く結果が欲しいですよね。結果がね、早く出なかったらね、やっぱり攻めたら早く結果が出そうでしょ。そう、自分を攻めたらね、
早く結果が出そうでしょ。
8年中時期はこの書きはなりませんよ。
8年、そう、8年ならなきゃ結果は出ないんだけど、せめたら早く結果が出そうな気がするじゃん。そうでしょ。だって自分が変わるのに8年かかるって言ったらさ、ね、仏法で言うならですよ、8年かかりますよって言ったらね、いや8年も待てないよと、もっと早く変えたいと思いませんね。そしたらね、待てないからせめたら早く変わりそうな気がしますよね。もう早く身を出せかね、自分の姿とね、出さぬとハサミでほじくるぞとかってなったらね、うわー自分は苦しいからなんとかグッとね変われそうな気がするじゃないですか。そうやって頑張っても変わらないとさ、もう私の姿なんて見たくないってちょん切りたくなりません。もうちょん切っても見たくない、こんなの私じゃない。待てないんです。結果っていうのはね、仏教でいう因果の道理っていうのは、種をまいて結果になるまで時間がかかる。しかも種をまいて結果になるまでお世話を続けていかなくちゃいけないんですよ。柿の木だったら8年間お世話をしてね、その苦労の代償として実がなるんですよ。ところがカニさんは8年間育てて実が取れなかったって話じゃないんですね。サルさんがね、さっき食べたおにぎりを食べて帰ってきたらもう実がなってるんですよ、ね、そこでサルさんはもうこんなに実ね、柿が育ったのかっていうことで、どうで僕が取っ取りに行ってあげようとかって言うわけですよ、ね、おにぎりを食べてる間にですよ、8年かかるはずの柿の木が実がなってるんです。おかしいと思いません？私もね、これと同じことをね、言われましたよ。ねえ、やはりね、結果が出ないっていうことはね、種をまいてないからなんだ。目標はね、あと3年。期限は明日。ね。気持ちさえあれば、3年できる今日、1日で。ねえできないとね、もう報告しなさいと、毎日報告だとかね、責め立てられるわけですよ。責められる、もう責められたくない一心でね、結果をね、形だけ出すわけですよ。そうするとやっぱり因果の通り、種をまいたら必ず結果が出る。ね、気持ちがないから結果が出ないんだと。気持ちはどうやって起こすか、責めれば起きますよね。柿の木だって8年もかかる必要ないんですよ。ほじくればね、ふっと芽が出るんですよ、ね、人を責めるのは、自分を責めるのは、責めたら早く結果が出ると思ってるからです。でも実際は因果の道理っていうのは、柿だったらですよ、8年かかるんです。種をまいてから実がなるまで、どんなに急いだって慌てたってね、責めたって、本当の意味で結果が出るまでには時間がかかる。だけど世の中では人を責めれば形だけ結果が出てくるんですよ。形だけ、その時だけ行いが変わるんです。それは本当の意味で変わったわけじゃないんですよ。でもそれが種まきなんだ、それが変わるっていうことなんだと思ってるから責めてしまうんです。待てないんです。自分を、自分が変わるまで待ってあげられないんです。だからなかなか変わらないんです。変わるのにはね、人が変わるのには時間がかかる。だから待つっていうことを覚えるね、知ってもらうためにあえて変わらないのかもしれないですよ。自分がそれが分かるまで。この場合ね、このカニはですよ、その柿の実がね、すぐ食べたいという一心で攻めたんです。そして物語だからね、実ができたんです。もし本当に現実だとしたら、このカニさんはね、どんな気持ちでね、柿の実を育てているかと。早く芽を出せ、ほじくるぞって、ほじくってみたけどね、芽が出ないと。ああもう嫌だって言って投げ出すか、いや投げ出せないとしたらね、 早く楽になりたい、早く身が食べたい、早くこのお世話から解放されたい、
子育てみたいにね、
早く楽になりたい、早く楽になりたい、こうやって育てる。思い通りにならないと責める、怒る、そしてね、それでも言うことを聞かないと、もう私の子供じゃありませんと切ったんです。で、子供がね、ごめんごめん許してママって言うとね、マリン、こんなことじゃもうダメですと、一発で変わらない限りとかっていう感じでね、こう攻め立てる。そうやってこう思い通りにならないと、責めれば思いが通るんじゃないか、怒れば思いが通るんじゃないか、そう思って思いを通してきたんです。そして立派に育つと、いや私はやっぱり真心を込めて育てたからこんなに立派になったんだと思いたい、思いたい。だけどこのカニさんは青い柿をぶつけられたように、それはそのカニさんの業に従った結果しかやってこない。カニさんの理想とカニさんの現実は違うんです。カニさんはどんなにね、自分はいい人間だ、いいカニだと、いい悪いことなんてしていないんだと思っても、現実は業に従ってやってくるんです。どんなに形だけこう取り繕ったとしても、結局このカニさんは赤い実を食べることができずに青い柿をぶつけられたんです。苦しみをぶつけられたんです、ね、でもカニさんはそれが自業自得だと思ってないからね、復讐に走ったわけですよ、ね、もう栗さんとハチさんとウスさんにね、思いの丈をね、私はこんなに頑張って柿の実を育てたのに、また柿サルさんがみんな食べちゃったんだ、ひどいだろうとかって話をするわけです。ここで大事なのはね、もう心を込めて育てたというふうに言うわけですよ。一日で、一日で実がなってるの。そしたらね、さ、このサルを退治するためにですよ、ウスやね、ハチやね、栗がやってきて、そして仕返しをするわけです。だけど因果の道理から言えばです、当然の報いなんです。神さんは当然の報いなんです。今目の前に現実にやってきていることは自分の業に応じた結果しかやってきてないんです。当然の報いなんです。それを自分が今までそんな種をまいてきたと思いたくないからね、だからみんな苦しいわけ、見たくないんです。カニさんとしたらね、理想の自分でいたいんですよ。理想の自分を否定されるぐらいならね、崩されるぐらいなら、もうちょん切ってね、もう切りたいんです、縁を。その人との関係を断ち切りたいんです。見たくない。もうこの人の顔。ね。だって、柿の実を食べるってことはですよ。真心を込めて育てたから食べれるんだ。全員善果なんだってことなんですよ。それがね、柿の実が食べれないとしたら、まるで私がね、柿の実をね、柿の木をいじめながら育てたように見えるじゃないですか。そんなね、もうそんな風に思われるぐらいならね、もう柿の実をちょん切ってね、柿の木をちょん切っても、初めから私はこんな柿なんて育ててなかったと、そう思いたいんです。ちょん切りたいんです。あんな人とはもう二度と会いたくないって泣いたいんです。それが我なんです。だから処方では自分の心でね、世界を見てるし、自分の中では理想の自分というものにすがっていたいっていう気持ちはあるかもしれないけど、ね、現実は諸行はあなたの業に応じた結果がやってくるわけ。このカニさんも、サルさんも、楽がしたいっていう意味では、 偶合なんです。ね、思い通りにならなかったら腹を立ててほじくるぞと言ったカニさんと、思い通りにならなかったら怒って青い柿をぶつけたサルさんと、やってること同じじゃないですか。自業自得ですよ。カニさんが柿にやったことがサルさんから返ってきただけなんです。青い柿をぶつけるのとですよ、自分がこうかその柿の実をですねほじくるのと一緒じゃないですか。柿の種をやってることはまさに自業自得なんです。これはだけどカニさんはそう思えない。ぶつけられた時にああ自業自得だとこう思ってね、ああそうだよね、やっぱりね思い通りにならないからといって腹を立てちゃダメだな。サルさんだって最初はですよ、もうね、もうほんと親切心で柿の実を取ろうと思ったの。そう思わなかったらね、ぶつけてこないの。ずるいよ、カニさん。あ、サルさんと。僕にも柿の実を取ってよっていうふうに言われるとね、まるで私がね、この赤い柿の実を独り占めにしようと思ってるように見えるじゃないですか。そんな心外な、ちょっとだけ赤いの実はね、私がこの苦労の代償として赤い実を食べてるだけで、最後にはカニ、ね、さんを、カニさんのために赤い実を取って降りていこうと思ってたんです。ね、処方よ。現実はどうかわかんないけど。そう思ってたんです。まだ赤い実がたくさんあるんだから。そんな焦らせなくたっていいじゃないかということで、ぶつけたんですよ。待ってあげたらいいじゃん、カニさんも。ね、今目の前で赤い実を食べてるサルさんをね、もう待てなかったわけ。ああ、柿の実を食べられてる、いいな、いいな、いいな、ボンボンボンボンボンボンってね、焦らすんですよ。そうすると、まるで私がね、悪い人間のように見えるじゃないですか。だからね、もうせかすんじゃねえって言ってね、青い柿をぶつけてきただけなんです。まるでサルカニ合戦で言ったらね、サルさんはね、悪い人間かのようにね、悪いものね、悪い、動物のように描かれてますけど、そうじゃない。ただ、欲に流れただけなんです。欲に流れやすい動物だったんですよ。親切心がなかったわけじゃない。最後には赤い実を持って帰ってこようと思ってたんです。そこまで待ってあげたらよかったじゃないかと。でも待てない、待てないから責めるんです。そんなカニさんだから短気なサルさんがそばにやってきたんです。これも諸行、カニさんの業によって生み出された世界なんです、ね、だから現実を見ればあなたはどんな人間かということが分かる。それが自分の理想と食い違ってるだけなんです。これがガーとゴーの違いなんです。ガーっていうのは自分の中にね、できた理想の自分。カニさんだったら、私は真心を込めて柿を育てたんだというところなんです。本当に真心を込めてね、柿を育てたなら、立派な柿が育ってるはずなんです。でも、立派な柿が育ってないとしたら、それは、あなたが待ってないからなんですよ。柿が育つの手を出してるんです。頼りないから、もっとこうしてあげないと、ああしてあげないと。そしたらもうそんな手を出すなって言ったらね、思い通りにならないならほじくってやるって感じでね。もういいって言ってね、ちょん切ったりしてるんです。 でも自分の心の中ではちゃんと育ててきたっていうのがあるんです。心ではそう思ってるんです。だけどどんなに心で思っていたとしても全ては、ね、あなたの蒔いた種まきに応じて世界は生み出されていくんですよ。現実が誰が悪いわけでもない、ね、このサルさんは、そのカニさんはサルさんのせいだと思ってるけど、サルさんを呼び寄せたのはカニさんの性格なんですよ。カニも待てない人、サルも待てない人だったんです。同じ人が集まってくるだけなんです。そしてカニさんはサルさんの姿を通して自分を見てるんですよ。サルさんもカニさんの姿を見て自分を見てるんですよ。待てないっていう意味で。そこで待てない同者同士ね、お前の姿を見ると自分がよく見えるからうわーってこうね、サルさんはサルさんで青い柿をぶつけるわ、カニさんはカニさんで、ね、最後はちょん切っちゃうとかね、ハサミで。同じじゃん、このサルとカニって。同じ性格じゃん。そういうのが世界を通して見せつけられるんです。それを受け入れていくっていうことが本当の意味で苦しみから離れていく方法なんですね。ああ、自分の蒔いた種まきに応じて結果が出る。これは厳粛な事実でありね、真実であり、変えることはできない。ああ、こういう結果が出たっていうことは、こういう種を蒔いてきたんだなっていうところを反省して、まずはね、これは自分の蒔いた種まきなんだと受け入れたら苦しみは消えます。そして自分が蒔いてきたね、そういうひどい種まきを変えていく。カニさんだったらね、1にも2にもあんたもっと待ちなさいよとね、柿の実が落ちてくるまで待ってよ、柿が育つまで待ってよ、自分が変わるまで待ってあげてほしいんです。そんな焦らなくて、責めなくて、待ってあげてほしいんです。柿は8年かかるものなんです。なった赤い実はね、熟したら落ちてくるものなんです。猿も気持ちよく食べさせてあげれば最後は赤い実を持って降りてくるものなんです。待ってあげたらこんな悲劇は生まれなかったんです。ああ、これからは待とう。自分が分かれば生き方が変わってくるんですね。これが苦しみから離れていく方法です。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。